TBS Podcast。4月13日火曜日、時刻は夜8時になりました。 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション、ライムスター私歌丸です。そして
火曜パートナーの宇垣美里です。ここからは聞けば世界の見方がちょっと変わるといいなな特集コーナー、ビヨンドザカルチャー。
今夜は昔はあんなに仲良しだったのに気づけば疎遠になっていた、そんな元友達、通称元友にまつわるエピソードの数々を紹介していきます。まずは早速こんな元友メールから、これは宇垣さん名ですかね。あ、私ですか、わかりました。読ませていただきます。ラジオネーム一大さんからいただいた、疎遠になった友達、通称元友。私には小学生の頃から仲の良かった K 君という友達がいました、うん、彼とは中学高校と同じ学校に通い、高校卒業後も進路こそ違えどバイトアルバイト先も同じ。社会人になってからは会うことこそ少なくなりましたが、お互いの誕生日には欠かさず LINE を送り、毎年正月には実家近くのファミレスで近況報告をし合うのが恒例でした。そんな K 君と最後に会ったのは2017年1月3日、はっきりしてますね、うん、毎度のように K 君とお互いの近況報告をしていましたが、この日私は K 君に大事な報告があったのです。それは私が結婚をすること、
あら、
そして結婚式を半年後の6月11日日曜日に予定していることです。報告を聞いた K 君は突然の報告に驚いていましたが、とても喜んでくれて結婚式も行くよと言っていました、うん、それから2ヶ月後改めて彼に結婚式の日時を伝え、出席の確認の LINE をしたところ、どうしても外せない用事があるんだ、申し訳ないとの返信が。日曜とはいえ仕事なのかなとか、親戚のお祝い事と重なったかなとか、いろいろ考えましたが、あえて理由は聞かずに、また落ち着いた時に食事でも行こうとだけ伝えてメールは終わりました、うん、がその後結婚式の1ヶ月前に彼が結婚式に来れない理由が判明してしまいました。
なんだなんだ
ツイッターのおすすめユーザー紹介の一覧に彼のアカウントが出てきて覗いてみると、6月11日に推しているアイドルの握手会があり楽しみだといった内容のツイート。
まあでも一大事ですな、
うん、勝手に覗き込んだ私が悪いのは重々承知していますが、その時感じた何とも言えない虚しさを拭いきれないまま自分の結婚式を終え、そこから約半年後彼から一通の LINE が来ました。その内容はちょっと買い物頼んでいいでした。そうです、彼の LINE が乗っ取られてしまったのです。その後彼の新しいアカウントからメッセージが来ることもなく、残されている彼の連絡先は携帯電話の番号のみ。これも変わっていた場合、全ての連絡手段がなくなると思うととても怖く、連絡する勇気がなくて今に至っております。真面目で不器用で憎めない K 君、今も元気にしてるかな。これは
うーん、確かに憎めんな。
ちょっと可愛いっちゃ可愛いのかな。まあでもさ、場合によってはまずその大事な結婚式でね、
うん、
何かと思いきやアイドルの握手会
おいっていう気持ちもなく、
しかもその、うん、それがさ見えとるよ、
ちゃんとね、や鍵アカウントにしなきゃダメよ、
う
ん、
見えてますっていうこともありますし、うん、この最後のこれ何、あ、乗っ取られ、その要は
あのよくあれですか、多分一時期ありましたよね、うん、あの LINE のアカウントが乗っ取られて、はい、なんかあのアップル、あ、なんとかカードを、うん、
買ってきて
みたいな、
でカードの写真のあのなんか番号を見て、うん、見せてなんてやつですよね。でもそれで乗っ取られたと思ったら、後で連絡ってどうやってするの、電話すればいいんだよね、だからね、別に
電話したらもしかしたら通じるかもしれないし、でもその乗っ取りでも電話番号ごと変えちゃってるかもしれないから、う
んうん、でそしたら K 君から連絡がね変わりましたって来るべきですけど、
そう、もう分からん、
ちょっとだからそのなんだろう、そのひょっとしたら K 君もアイドルの握手会から見られた、バレたって
思ったやられたって思った可能性あります
ね、怒られたっていうさ、その勝手にほらあんじゃん、あの、うん、こっちはこっちで気まずく思っててお互い連絡しづらくなっちゃうパターンっていうのは、
ね、まあ、なんかこうね、近くに住んでるんだとしたらフラッと会えたりしたらね、実家に帰った時とかに、
そうですね、
あったらいいんですけどね。
まあでもまあなんつうのかな、まあ僕結婚式、人の結婚式すごいいっぱい出てますから、うん、正直まあそんなね別にそのみんななんかそんなまあもういっぱい出てる身からするとね、
うん、
結構な比率で離婚してますよ。
や
だってそりゃそうだろ、
でや
香典返せよお前ら
香典なの、
公電じゃねえ、公
電
じゃねえ、
ご祝儀だ。
公電を返したのがいいよ。
公電を返したの
がいい。そうですね。まあまあいろんなね。でもその瞬間の幸せ
は。ちなみに公電返せっていうのは、あの、すいません、これ全然関係ないですけど、友達のお父さんの、あの、お葬式に出た時に、あの、隣の式場の関係ない、あの、お葬式の会場行っちゃって、あの、そこにお線香まずあげちゃって。
それは返してもらった方がいいね。
あれって死んだの、おじいさんじゃなかったか、なんか、どう見てもおばあちゃんだから。
ちゃんと確認して、
後ですごい判明して、あの、そこ行ってすいません、あと公電返して
もらったんですか、
ありましたね、そういう事件がね。なんでサングラスのこんな人が来てるんだろうって、ものすごいこう家族がざわついてた
と思うんですけど、どういう関係でしょう。
はい、失礼いたしました。はい、というわけで、こう改めて今夜の特集はこちらです。疎遠になった友達、通称元友、2021春。春は出会いと別れの季節です。新生活が始まり、地元の友達と離れ離れになってしまった人、あるいはもう新しいお友達ができたという人、でもあなたの横にいるその友達、夏になってもまだ友達かな。
ひどい。そんな友達シーンに一石を投じ、切ない、苦しい、やめてくれ、記憶の蓋が爆発したなどなど、大反響を巻き起こしたあの名物コーナーが今夜復活。昔はこんなに仲良しだったのに、気づけば疎遠になっていた。そんな元友達、通称元友にまつわるエピソードをご紹介していきます。
はい、そもそもこの元友というね、この企画ですが、この番組の前身とも言っていい、私が土曜にやっていたライムストアたまずのウィークエンドシャッフル内の、特集コーナーですかね。はい、企画をこう立ててる中で、まあいろいろゲストをお呼びしてとか、いろんな企画があるんですけども、なんかちょうどその季節の変わり目で、いや、なんかちょっとさ、また新しい企画でも立てやぜっつって、で、まあなんとか出会いと別れのあれだけど、そういえばそういうこう、最初に仲良く、最初にクラスにいて、後ろ、まあ前と後ろとかで話しかけてくれてたやつと、最初の一週間ぐらいはとりあえず一緒に帰ったりしてるけど、結局そいつとはずっと一番ってことはあんまないよね、みたいな。なんていう話からの元友企画で、で、最初はそういうこう、なんていうの、しょうもないエピソードを聞いてゲラゲラ笑おうと思って、やってたらやってるうちに、まあその、胸をえぐられるようなエピソードもいっぱいあったし、あと自分自身の過去も覗き込まなきゃいけなくなってきて、
ね、蓋がもバカ。
そうなんですよ。アフターシックスジャンクションになってからは、2019年から1月7日、1月から7月まで、そして2019年の12月から2020年の3月まで、まあ、新概念提唱を投稿型コ、投稿コーナーとしてやりました。
はい、
で、単行本にはなりましたね。
はい、ちくま消防より。
はい、元友さん。これで、こちらね、空手家の矢部太郎さんとか池澤春菜さんとかにご寄稿いただき、そして宇垣さんもね。
嗅ぎましたね。
宇垣さん割とね、えぐられ系ですもんね。
そうですね。
生々しい、生傷系ですよね。
まあ、つい最近の出来事っちゃ出来事っていう。
はい、さらには漫画家荻野純さんによるコミック版疎遠になった友達元友も、ウェブ版のですね、ウェブの少年ジャンププラスに掲載されて、今も読むことができますので、こちらも読んでいただければ。そして今後ろで流れているコーナーのテーマソングは、シンガーソングライタートモフスキさん、トモフスキーさんの名曲、疎遠、ズバリですね、当初番組で勝手にこのね、あのぴったりだということで使っていたんですけども、2019年9月にはトモフスキーさんご本人正式に許可をもらってスタジオで、生この疎遠という曲を披露していただきました。このライブ音源はApple Music、Amazon Music などで購入して聴くことができますということで、今、疎遠のですね、公式で聴けるバージョンはこちらのみとなっておりますので、ぜひぜひこちらもね、聴いていただきたいと。
ね、聴きながら背景元友様を、はい、読むですとか、このコーナーを聞くというのがいいかなと思います。
おすすめでございます。お知らせの後、皆様からの元友エピソードを紹介していきます。
今夜も生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション。この時間は特集コーナー、ビヨンドザカルチャー。
今夜は昔はあんなに仲良しだったのに、気づけば疎遠になっていた。そんな元友達、通称元友にまつわるエピソードを紹介しております。ということで、番組に届いた元友エピソードを引き続きご紹介していきましょう。
ラジオネーム、よりどり、渡りどり、きみどりさんからいただきました。この一年のコロナ禍のせいで疎遠になってしまった友達がいます。2018年の夏、私は就職を機に会社からほど近い下北沢のアパートに引っ越しました。さすがカレーの街、半年と経たずに大好物とまではいかなかったカレーの魅力に気づかされました。会社に行ってはお昼にカレー、夜もカレー、休日もカレー、自分で文字にしていても怖くなるほどカレーに取り憑かれていました。そんなカレー漬けの日々の中で彼に出会いました。ムカついたことがあった日の夜ご飯によく行っていたカツカレーが名物のお店。そこでいつも同じ色のシャツの男性がいることに気づきました。 黄緑色の明るいシャツで印象に残っていました。そこまで広くない店内、10回も顔を合わせればお互い覚えてしまいます。途中から会釈をするうちに声をかけられました。内容はもう覚えていないですが、よくここに来るんですか的なことだったと思います。それから引っ越しをして半年ほどだということ、引っ越してからカレーにハマっているということを話しました。そして今度一緒に食べることになり、カレー友達、カレ友ができました。彼とは下北沢に限らず様々なお店に食べに行きました。そんなカレーライフも気づけば2年。そんなタイミングでコロナウイルスによる緊急事態宣言が出ました。そこで一旦集まるのはやめようとなったのですが、その夏私は九州へ転勤することになりました。しかもまさかの彼も転勤、東北の方とのこと。ドタバタの引っ越ししてからの勤務開始、気づけば1年、連絡することも忘れていました。今回の元友復活で気になり、久しぶりに電話をしてみたのですが通じず、 LINE もいつの間にか消えていました。この事態が分かったのが今日の朝、うん、いや急すぎてよく分からん。またカレーを一緒に食べたい。連絡する術もないのでどうしようもないですが、また下北沢にカレーを食べに行きたいな、そして行って会えたらなと思います。
はい、これ
何だったんだろう、
黄緑のシャツのねこの方、うん、まずさ、やっぱこんなご時世なんで、ご無事を、ね、祈るばかりですけど ね、 ね、まずはね、
うん、それはもちろんそうですし、は
い、だし何ですかね、これ今時ってさ、うん、この LINE が消えてても、例えばこういう Facebook の方でその名前で探すとか、まあ、いろいろ手は、ね、なくはないと思うけど、
ね、あのインターネット Google みたいなやり方もあると思いますが、ね、でも連絡先ってなかなかね、
まあね、
Facebook やってない人もいるし、
そこまでじゃなかったのかもしれないよね、うん、カレーは食べて、まあお疲れ様ですっていうぐらい、
そのぐらいの距離感が気持ちいいとか、なんなら本名ちょっと知らないとかあるかもしれないですし、
そうだよね、そういうパターンもあるよね、うん、黄緑さんなんつって、
うん、呼んでたかもしれない。
どんな会話してたんですか、まずその人がどういう人なんですかね、なんかね、
カレー美味しいですね、うん、これやっぱスパイス効いてますね、
もっぱらカレーの話ってことなんですかね。
でもそれもすごく良くないですか。
確かにね、
もう共通の話題、カレー、
確かにね、確かにね、
カレーについて喋る、その時間は仕事のこととかも忘れられてみたいな、
あの映画を見て映画の感想を言う友達、うんうんうん、舞台を見て舞台の感想を言う友達がいるように、カレーの、そうだね、
そう
かもしれない、
こう日常から離れられる友達だったのかもしれない。
なるほどね、
カレーとも、
そっか、でもこの一人、よりどり渡りどり黄緑さん、うん、この方のなんか下北ライフとセットのこう友情っていうか、
本当、ね、下北を象徴するようなお友達だったのかなって思いますけどね、う
ん、まさに今日ね、今泉力也監督を招きして街の上でやりましたけど、うん、なんかこのそれこそ街の上でのまた別の場所ではこの話があったのかっていうね、
カレ友とか、うん、めっちゃ下北沢じゃん、
てか時期一致しない、ほとんど、
そうですね、街の上でと2018年のこの辺りってことですから、
うん、そうそうそう、あの映画が撮影されたちょうど1年ぐらい前の話ってことですから ね、
だって2年間もこのカレーライフしてたんですよ、すごくないですか、
あ、じゃあもう重なってますよ、
うん、
もう青と通り過ぎてますよこれは、
うわ
ーいやー、ということで、ぜひ、あの、よりどり渡りどり黄緑さんには、あの、そのね、今泉力也監督最新作の街の上でも、ぜひお勧めしたい、うん
うん。ね、見ていただきたい
し。多分、かなりグッとくるんじゃないですか、これは。
もしかしてね、うん、あの、黄緑のシャツの彼が、それを見たら、あ、うん、よりどり渡りどりさん元気かなと思うかもしれないし。
ね、出てるかもしれないよ。
可能性としては全然ありますからね。
はい。
道歩いとるかも。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、続いていってみましょう。ですね、竹さん、これ男性からいただいた、元友メールでございます、うん、僕が G と初めて出会ったのは中学1年生の時でした。通称 G ね、その当時彼は明るい体育会系で、僕はクラスでも目立たない方だったので、卒業までほとんど会話もせずに学生生活を過ごしました。そんな彼との付き合いが始まったのは今から数年前に SNS を通じてでした、
うん、
ある日、タケって東京にいるんでしょ、俺も釣りを始めたから一緒に行こうよとメッセージが来ました。僕は子供の頃から釣りが好きで SNS にも釣った魚の写真をアップしていました。そこで僕はその誘いを受け一緒に釣りに行ったところ、共通の趣味があることで打ち解け、休みのたびに遊びに行く仲になりました。彼は初心者だったので僕が釣り方や釣り場を教えてあげることが多く、その日も僕が新しい釣り場を見つけて彼に、ここはこのルアーを使ったら釣れるよ、と教えてあげました、
うん、
後日彼の SNS にその場所で釣れた写真がアップされたのですが、そこには ハッシュタグ俺はあんなダサい釣り方しない、ハッシュタグあいつの釣り方はいけてないと書いてありました。
なんなん、
釣りを知らない人に説明すると、釣りの世界にもイキリフィッシングの世界があり
どこの世界にもあるんですね、
う
ん、
生きているルアー、かっこ疑似餌で釣るとかっこいいという世界があります、うん、だルアーがこうなんかこうピラピラしてたりね、
うんうんうん、
そう、彼はイキリルアーで魚を釣り、イキリハッシュタグをつけて SNS に投稿していたのです。
ダセーよそれが
僕はそれを見て少しモヤモヤを抱えながらナイスフィッシュとコメントを送りましたが
ナイスフィッシュって何、
そういう言い方があるのかな、ナイスフィッシュとコメントを送りましたが、しばらくしてもその心のモヤモヤは消えず、彼からの釣りの誘いも断ることが多くなり、ついに疎遠になってしまいました。先日釣りに行こうと思い、釣り場近くのコインパーキングに駐車しようとすると、見慣れた車がありました。そう、彼の 車が止めてあったのです。ここの駐車場僕が教えたのになと、モヤモヤした気持ちを抱えながら、僕は U ターンをして帰路に着くのでした。
まあね、行けば会えたんだけど、もう友達じゃない。
でもさ、これちょっと僕はその何ですか、このハッシュタグホニャララインスタですかね、
うんうん、
どういう、これはどうなの、このマナーとしてどうなんですか、この、
いや普通にまずこのハッシュタグがダサいよねって個人的には思いますけど、
そうですよね、
誰かを腐すようなことを言っちゃいけないよ、うんうん、絶対に。
しかも一緒にだから誰のことを指してるのかちょっと分かんないけどね、その、まあ、その竹さんのことを言ってるんじゃないのかもしんないけどね。
でもさ、誰かのことを腐す人って嫌じゃない？
まあね、まあね、
思っちゃで、なんかで大体そういうのって僕かもって思っちゃうじゃないですか、
うん、まあそうだね、
大体の人は、
うんうんうん、
なんかそれはすごく
逆にその名指しとかじゃない分ね、その逆にこう疑心暗鬼を招きやすいですよね、
周りの人に思わせちゃうから、うん、なんかその G にとってもあんまり良くないんじゃないかなって思いますけど ね、その
まあ、G がだからその分かんない、その明るい体育会系で目立たない方で、そのね、こう温かい交流が始まるかと思いきや、なんかその学生時代の結局
ちょっとね、
結局そのいろんななんかこう
なんて言うんだろう、
なんね、
人
としてのそのなんかこう基準がちょっと違うっつうか、
ちょっと軽んじてたのかもしれないかな、
分かんないけどね、うん、でそれに対するこのさ、また竹さんはて、ね、いい人でこうナイスフィッシュ、
優しいよね
さ僕分かんないです、これ釣りの人これいないの、この中にその
ナイスフィッシュ、
あのそういうワードがナイスフィッシュ
言いたいよね、すごく気持ちがいいワードだよ、はい、これはなんかナイスショットみたいな、
ね、ナイスだしね、
ナイスショットみたいな、あるあるあ る、 ある
でもすごくない、そのさハッシュタグ、そのひょっとしたらこっちのことディスってるかもしれない人にナイスフィッシュ
でも一周回ってさ、うん、それで腐した相手からナイスフィッシュ来たらちょっと、うん、あわあわ、
でも彼からの釣りの誘いがずっとあったわけだから、 G はやっぱりなんか G は悪気なんていうかな、いわゆる悪気ない系なのは間違いなさそうじゃない、うん、
まあ、まあ悪気はなくてもやっちゃいけないけど、ちょっと読めないタイプ、そういうことが分からないタイプだったのかもしれないです ね、
なんだかな、
で、ね、これもなんか行くんじゃなくても自分から去るって感じも、
そう竹さんのだから、まあつくづくこう、ね、なんていうかな、まあ ね、つつましやかというか、う好ましい好ましい好ましい方なんだよね、
とてもいいことだと思います
けど、ね、少なくともそのなんか人のこういう気持ちも考えずに、そういうこう傷ね、こういうことをハッシュタグふにゃららなんて、これよりはこの生きりよりはやっぱりいいですよね。
でも多分一緒に釣りに行って楽しかったこともあっただろうから、それを思うとすごく悲しいことですよね。
G に実際話聞いてみたら、いやもう竹に1から10まで教わって、で釣るのあいつの方がうまいし全然かなわないっすとか普通に言うかもしれないけどね。
そう、全然違う、分かんない、もしかしたらその時にすごい嫌な感じの人が一緒に釣るとこにいて、うんうん、あいつ本当嫌だったみたいな人がいたのかもしれないけど、
竹さんとね、実はここに出てくる第三者、
第三者
G ダッシュがいて、
なんかもうデバデバ池をなんか掘りまくるみたいな、
だから竹さんも、ああいたね G ダッシュ、あいつ確かに感じ悪かったわてか書けやそれみたいな、
ね、
いやそんなの分かんないけど、
にしてもやっぱこういうことはあんま書かない方がいいと思いますが、
そうですよ、
ちょっとその思い出がある分悲しいですよ ね、
うん、G がひょっとしたらね、イキリゲンドの方に送ってくるかもしれませんね、
イキリゲンドだった可能性あるな、
ね、その僕のね、その友達にせっかく教えてもらったのに、僕のイキリゲンドのせいで台無しにしてしまいました、しょぼんみたいな、
ちゃんと謝って、
うん、ことで、もしこれ心当たれた G ね、 G よね、生きりそのものが悪いわけではないけど、生きり方にも、ね、マナーというのがあるぞと、
そういうことよ、
うん、ございます。
続けてい
きましょう。ラジオネームおかきまんさんから、男性からいただいた、元友でございます。私の元友の名前は G ドリームです。
何この G の呪いみたいなの、
何
嫌なんだけど
G ドリーム、時は遡ること大学入学の直前、当時は ミクシー全盛期で、まあ、日本でね、うん、最初に流行った SNS と言ってもいいですかね、はいはい、ミクシー全盛期で、ミクシーの中には、〇〇大学新入生というコミュニティがありました。
あった、私も入ってた。
あ、そう。
同社大学新入生みたいな。
へえ、まあでもそこいいよね。それでこう、つながりやすくなるんだから、はい、まあ SNS の使い方としてはね、正しいけども、コミュニティがありました。私もそこに入ってみたものの、書き込むのはなんだか恥ずかしくて、基本は見る専門。そんなコミュニティで毎日えげつない書き込みをし幅を聞かせていたのがジドリームでした。過去実際のミクシーネームとは違います。ジドリームジドリームちょっと待って、なんでこれジドリームなんだろうね。仮が
ミクシーネームと違うのにね。
ジドリームはトークを分回し可愛い感じのアイコンの女の子にはもちろん、ほとんどコメントしない僕に対してもおかきマンも話そうよといった、陽キャぶり、明るいキャラクターぶり、僕はすごいな、きっとこんな人が中心に大学生活回っていくんだろうなと思っていました。そしていざ入学式当日、コミュニティ上で入学式後に懇親会をしようといった流れになり、総勢50名ほどの入学生が近くのお店に集合。これまさに SNS 時代というかね、主催はもちろん G ドリーム。アイコンがイラストだったので彼がどんな人なのか、話題は G ドリームで持ち、そんぐらいもう
初めて会うみたいな、
うんうんうん、全員の期待値がピークを迎えたタイミング、壇上に一人の男性が、会場に緊張が走ります。はじめまして。G ドリームです。かっこ消え入りそうな声。嘘やん。めっちゃおとなしそう。声ちっちゃ。などなど、どよめく会場。サイズの合っていないチェックシャツに、ジーンズ。裾を折るとチェック。不自然な金髪。ホストのような長さの前髪。
あら。
そう。G ドリームは大学デビューをするため、ミクシーで生きり散らかしていたのです。懇親会では僕から話しかけ、漫画やアニメの話などをしたのですが、それから4年間、学科が違うからか、彼の姿を見ることはありませんでした。G ドリーム、元気にしてますか？
いや、でも、いい子だよ、いい子だよ。
いや、そうね。
うん、
いや、なんていうのかな、可愛い話ではありますよね。
その
生きり散らかしが、その別に感じ悪い生きり散らかしでもないし、
うんうん、まあ実際もしかしたらその言葉を直接話すよりはこう、うん、なんか文章の方が得意だったからかもしれないし、
うん、そうですね、うん、でもそのさ、その泣けてくるのはその服装とかも頑張った感が後が見えて、でもやっぱりその気入りそうな声で、だからその彼の心情、 G ドリームの心情たるやって考えると、で G ドリームはやっぱりそこで多分ちょっと
心折れちゃったのかな、きっと。
そのやっぱり俺に再デビューは無理だったかとかなっちゃった。
でもみんな多分好きだったと思うよ、ジドリームのこと。
おかきマンさんもね、話してあげて、うん、ねっていうのはいいけど、なんかこうすごいね、これも本当に今泉力也さんの映画とかじゃないけど、
いるよね、
なんか出てきそうな話だよね。
一番大学デビューの方って多いじゃないですか、
うんうんうん、
なんだろうね。でもみんな好きだよ、その大学デビューしようっていう心意気、私は好きだよ。
とか高校デビューとか毎回そのあるよね、うん、そのあったな、ガンプリズンでもやっぱりオイスっていう感じでガンガン最初かましてて、うん、でそのうちにだんだんその1ヶ月2ヶ月経つと、あいつ最初オイスみたいな感じだったよねみたいな、そのあれなんだったの、
何オイスって、
うん、そうだからそのやっぱ豪快にかましてきたけど、よくよくこうやって知り合ってみるとそういうタイプじゃなかった
から、センシティブな、
うん、とかその割とおとなしい方だよね、うん、だから頑張ったんだなみたいなのはネタにはなったりしてたもんな。
大学だと特にね、知らない人ばっかりっていうこともありますから、
あとやっぱ SNS ならではですよね、うん、そのやっぱりその実情が知らないまま、その最近コミュニケーションが始まるという特有のあれでもあって、う
ん、まあ、直接じゃないから割と饒舌になりやすいですしね。
あとやっぱミクシーっていうその SNS 浸透期のやっぱその序盤だから、なんかそれでこうなんていうの、その自分をアピールするメソッドみたいな、そこまで確立されてなくて、
うんうんうん、
っていうことかな。だって俺なら確実にそのルックスとかは小出しにしていくもの、それはやっぱし、そのなんか写真上げるなり、うん、いきなしそれでやったらやっぱびっくりしちゃうから。
なんかミクシーはむしろなんかみんな結構自分の顔上げてたイメージあります
よね。あ、そうですか。
まずあの閉じられてたところもあると思います、
うんうんうん、まあ半分クローズドっていうのありますからね。そうそうそう、まあ、だから俺だったらやっぱ G ドリームなら、あの僕はあの会うと比較的おとなしいタイプで、そのギャップも面白がっていただければ幸いでゴンスかなんか言って、
うんうんうん、
なんか最初に打っとくかな、手をね。
でもミクシーはありますね、
そういうのはね、うん、どうしてるかな、 G ドリーム、そして G ドリーム、
なんなん、
この仮にしてもこの G ドリーム味わい深すぎんだから
でもなんかありそうじゃん、こういうアカウント名っていう感じはありますよね。
G ドリーム
なんなん、
なん
GO とかいう名前なん、
かな。ドリーム。なん。これ味わい深いな。
味わい深い。
なんか幸あれですな。
幸あれ。
幸あれ、
うん。それぞれの場所でそれぞれの会った友人ができていたらいいと思う。
本当だね。
うん、でも君の、
はい、大学で夢のデビュー？
でドリームってこと？
まあそうだけど大学でって G なんだけど、それ学じゃ学から始まってるんですよ大学って。
なんで大学でな
の？これ一番あの何あのディレクターの森安くんがね、うん、あの話しかけてきたのに
大学で夢のデビューで G、
はい、考え方は正しいんです。森安くんのね基本的に考え方はとってもいいんですね。
、はい、G はどこにかかっとるんや。
G ドリーム、はい、
素晴らしい。続いてまいりましょう。ラジオネーム新劇場版巨人さんからいただきました。私には高校生時代から一緒に野球観戦に行く友達がいました。入学初日クラスルームの自己紹介で好きなチームが同じことが判明。それまで家族や一人でスタジアムに行っていましたが、ついに念願の野球友達ができたのです。ぼっちではなく友達と行ける、しかも女の子、なんてリア充なんだ。新劇場版巨人さんは男性の方なんですね、うんうん、心が弾みました。別々の大学に進学しても進行は続き、僕は相変わらずのリア充野球観戦を楽しんでおりました。しかし大学2年のある日、彼女からもう行くことはできないと言われました。そう、彼氏ができたのです。またぼっち観戦に逆戻り。相手を失った時に気づくのは、騒がしいスタジアムの中で彼女と話す時間がとてつもなく楽しかったということ。あんなにガヤで溢れたスタンドも今となってはうるさいだけ。相手がいない野球観戦はこんなにも寂しいものだったのかと気づかされました。気持ちは溢れるけど連絡してはいけない。寂しさを理性で抑えつけ、大学の男友達を誘ってスタジアムに行くのでした。あれから数年、時は過ぎ、彼女は彼氏とゴールイン。おめでとうの気持ちはありますが、今でもあの二人の時間に戻れたらという思いを捨てきれません。
これはだからその、まあ、まずさ本当はね
あかんかね。
そう別に、うん、いやだからその彼氏側なんていうかな、もちろんだから当然友情は友情で続くのは望ましいけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
特に大学生っていうのもあるかもしれませんね。
でもなんかちょっとそこって本当はその男女っていうかそのなんていうかな友情のあり方として、うん、ちょっとねなんかもうちょっとなんとかならんかなって感じもあるけど、
多分彼氏にも言わずに自分がダメって思ってた可能性もあるけど、
彼女側だってそれはきっと 今になってですよ、うん、もちろん彼氏のことは大好きだけど、同時にやっぱその新劇場版巨人さんと過ごした野球のね、見たと時間の楽しさみたいなのをなんていうかな失ったものとしては ね、だからそれは別に恋愛じゃなくてもさ、あと僕思ったのはやっぱりこれ花束みたいな恋をしたの麦君と絹ちゃんが、まあ、すいませんねあの映画のね話ですけど付き合わなくて、あの超、うん、超気が合う友達、誰よりも気が合う友達のまま関係が続いてて、でどこかでそのどっちかにできてちょっとバランスが崩れたみたいな時に、じゃあこういうこと起こるのかなみたいな。
確かにね、親友な友達だったけどみたいな。
そう親友なの間違いなく。だからこの、うん、多分この男友達と行って寂しいっていうのももちろんそのなんていうかな、やろうと言ってみたいなあるかもしれないけど、以上にやっぱり多分その彼女と言って一番話があった、その友達は別に俺そこまで野球好きじゃないし、
確かに熱度というかね、熱量が同じぐらいの友達じゃないとなかなかね。
だからなんかこうなんだろうね、これ何とかできなかったのかね。
ね、だからそういう友達って本当に大切だからって思いますけどね。
ただまあこれ男女だからっていうことでもなく、その同性だろうが何だろうが、うん、まあお互いの生活環境の変化で、まあそれこそじゃあ男同士でもこっちが彼女できてだんだん会う頻度減ってって結婚できて子供ができてっていうか、まあ要するに人生の変転によって前のペースではいらなくなるってことはまあある普遍的にはある話ではあるからねえ、
はあ、切ねえ。でもこういう友達って本当性別じゃないよって思っちゃうけどな。
まあそれはねそうなんだけど、まああとね、あとそのなんかこうこの時代のみにある何かともあんのかな、大学とか要するに学生時代だからこそとか ね、
ま、これ例えばそのお付き合いとかいう話がなくても、うん、社会人になったらどうだったかなっていうのもあるかもしれないですしね、
うん、幸あれと思うんであればやっぱその例えば彼女 その付き合いというか彼氏もちゃんと野球好きで、うん、そっちはそっちで楽しくやってることを祈りますけどね。
そうですね、うん、寂しくないといい。
いやでもそっちはそっちでこうぽっかり失われた何かとしてあるのもいいのか。
いや、なんかあった方が私は嬉しいな。
そっか、
う
ん、ね、
そこはもう埋めきれなかった方がいいなって私は思っちゃう。
でも一番ベストはさ、うん、これその要するに大親友で野球友達で、うん、そのもちろん異性だけどそういうことじゃなく、だからそのあの今後も野球行きたいし、まあ、あんたもあの彼いいやつだったからすごい仲良くしてほしいなっていうところでうまくいくとかするのがベストだけどね、やっぱ ね本当はね、
本当はね、
皆さんぜひね、ご自身の周りの場合はそういうことができればね、
うん、
その実現できるようになっていくといいですね、と
本当本当
ことですかね。さあといったあたりでですね、ここらでね、しんみり、ちょっと曲に浸っていただきたいと思います。ぜひお聞きいただきたいのは、やはりトモフスキーさんの疎遠でございます。こちらですね、2019年9月24日火曜日にスタジオにお越しいただいて、生でこの疎遠を演奏していただいた時のバージョンをお聞きいただきたい。今この疎遠という、まあもちろん名曲ですけども、公式な音源としてこう、なんていうかな、サブスクとかで聴けるのはこちらオンリーとなっておりますので、はい、サブスクじゃねえか。そういう、サブスクもある。配信サービス等で聴けるのはこちらのみとなっておりますので、ぜひこちら、気に入った方は、ぜひそちらでも聞いていただきたいと思います。それでは、お聞きください。トモフスキーさんで疎遠2019アフターシックスジャンクションバージョン、やったー。はい、トモフスキーさんで疎遠2019アフターシックスジャンクションバージョンを聞いていただきました。こちらのバージョン、疎遠のね本当に公式で聴ける、今現状は唯一のバージョンなので、
はい、
Apple Music、Amazon Music などなど、で購入することもできますし、サブスクリプションサービスなどで聴くこともできるので、うん、ぜひぜひ皆さん元友の音ともに、いかがでしょうか、単行本のね。さあということで、まだまだ許す限りですね、時間が許す限り元友エピソードをご紹介していきたいと思います。ね、元瀬尾さん、男性からいただいた疎遠になった友達元友。私の元友は小学1年生の時に出会った源くんです。かっこ仮名ね、源くん。始まりは幼稚園を卒園する頃、お母さんと一緒に我が家に来た彼は春から同じ小学校に行く男の子だと紹介されました。通う小学校は私立であり、バスで通わなければいけない場所にある学校。近所に住む友達は少なく、彼のお母さんからしても一緒に通学できるようにと入学前に挨拶しに来てくれたのでした。その日から徐々に仲良くなり、小学1年生から2年生の頃は毎日お互いの家を行き来して遊んでいました。学校から帰ったら互いに電話をして、どちらかの家に行き、ゲームや外で遊ぶなどして一緒に毎日を過ごしていたのでした。その日々は紛れもなく、生まれて初めての親友との日々でした。しかし、3年生の頃から彼との距離が離れていきます。それは彼の類稀なる能力によるものでした。
うん、
小学校を支配できる能力、それは運動神経です。
確かに。
彼は、学年でもナンバーワンといえる運動神経を持ち、順調に学年の人気者になっていったのでした。サッカーをやらせれば中心選手、運動会ではリレーの目玉選手、所属していたミニバスケットボールのチームでもエースとして活躍し、校外で活躍しているスキーでは毎シーズン学校で表彰されるほど。
すごい。
常に明るい性格でみんなを笑わせるのが大好きな彼は学年の人気者だったのです。クラスが違うのもありましたが、常に人に囲まれている彼、一方太っていて何の取り柄もない自分は3年生以降徐々に目立たない存在になっていったのです。なんとかクラスの一軍に入ろうとしたりもしましたが、彼との距離は開く一方でした。めったに2人で話す機会もないまま、中学生活の日々は過ぎていきます。しかし中学の卒業式当日、意外な出来事が起こります。卒業アルバムといえばクラスメートが互いにメッセージを掛け合うもの、
うん、
そしてなんと自分のアルバムには彼がずっと親友だぜと書いてくれたのです。向こうも思ってくれていたんだと嬉しくなるも、中学生だった自分ははっきりリアクションできず、確か相手のアルバムに同じようなことを書いた程度の記憶。卒業後みんなで集まったりしましたが、その後は深く遊ぶ付き合いになることはありませんでした。かつてはあんなに遊んでいた親友ですが、大人になるとなんとなく離れてしまった。この事実に気持ちの折り合いがつかず、元友特集に応募した次第です。正統派元友ですね、
どっちが悪いとかじゃ全然ないんだけど。
そうですね、まあこの3年とかって一つちょっとさ、だ中学ぐらいでまた一つ転機来るけど、思春期で、
うん
うん、やっぱそのまだまだ児童っていうか幼児に近いこう児童の時期と、いわゆる少年なってこの3年生とかで、やっぱ変わるよね。その前までの本当にもうただ単に手近にいると、本当にある意味フラットに仲良くしてた時と、やっぱ3年になるとこういったように社会が
生まれますよね、
できてきているっていうところで、なんかこう悲しいかな、ちょっと距離が、これどっちが悪いじゃないけども、しかもこのさ、源くん、
うん、
めっちゃいいやつじゃん
ね。源くんから書いてくれたわけじゃないですか、うん、
源君もちょっと寂しいと思ってたのかな、
私なんかやっぱりその昔ずっと遊んでたっていう記憶はずっとすごく大切に持っていたのか、
うそうです ねまたでもこのだからいろいろ活躍してその人気者だけど、なんていうのほら、それで嫌な感じになるわけじゃなくて、むしろゆえにこうまっすぐっていうかさ、これがまたこちらをちょっとさ、こう
眩しすぎるわ、
そう君は眩しすぎるっていうで、なんかちょっとこうなんていうの、そんなに素直に返せない、ね、そこで素直に返せるようなら別にこんな苦労してないわみたいな、
間違いない
ことってのもあるもんね、
まだ中学生っていうのもありますしね、
そうね、特にやっぱ自意識がこういろいろこうこんがらがってくる時期でもあるしな、でもここまでずっと一緒に来てでね、
そうかね、小中が一緒で高校が違うってことなのかな、
そうですね、でもなんかさ気まずく終わってるわけじゃないから、こう今元瀬尾さんがどのぐらいなのか分かんないけど年齢が、分かんないよね、その
同窓会とかでさあったらまた仲良くできるかもしれない
かもしれないし、少なくともその仲良かった時の話をある種大人の視点で懐かしく振り返り合うことぐらいはできるかもしれない、だから、まだまだね、これはだからそういう意味では全然希望はまだあるというかね、ただとにかく一つの時代とそれが終わったというかね、そこでね無理してこうね付き合わせない方がいい時もあるよ、だって違う、ね、もう歩み道が違っちゃってるってことあるもの、それは、
好みとかね、そういうのが違った
りしますから、詳しくは元友の単行本の私の文章を読んでいただきたいんですけど、
もう苦かったよ、
もうそれはやっぱり無理に付き合わせない方が良かったっていうのはやっぱあるものな、はい、どんどんここからね苦味を増していくんでしょうかね、いきましょう、続いて
ラジオネームハリネズミさん、女性の方からいただきました。私には元友と言いたい人がいます。その人は母の友人で、私に面白い漫画ゲームを教えてくれました。同人誌の存在を知ったのも彼女が持ってきたものがきっかけでした。彼女の影響もあり、私はどんどん漫画やゲームにハマっていきました。高校生になってやがて同人誌の即売会に売る側としても行くようになりました。するとその彼女も来ており、私の同人誌を買ってくれました、一緒に参加していた高校の友達に彼女とどういう関係なのかと聞かれ、自分よりかなり年上の母と同年代の人を友達というのが恥ずかしいと思ってしまい口ごもっていると、彼女が、友達だよね、ハリネズミちゃんは言いたくないみたいだけどと言って笑いました。彼女の対応はとても大人で、自分から友達と言えなかったのが申し訳なかったです。そもそも彼女のおかげでいろいろな面白いものを知ってその道に目覚めたのに、思い出すたびに後悔をしてクーッと恥ずかしくなります。やがて母がその彼女と疎遠になってしまったことから、私も疎遠になり全く会わずになりました。連絡先も知りません。もしも何かの偶然で再会したとしたら、今度こそ友達だよねと言いたいです。
なあ、そっか、これでもね、そっか、割とこうね年離れた、こうなんでこの人と友達なのっているのって、こうかっこいい感じもしますけど ね、
あの縁側、
モテモテじゃないか、まさにでもまあね、そういうのも知識ちょっとね、
まあ、高校生で、しかもなんかその
お母さんの友達だから、
そう年齢もすごく離れてるし、
なんかそのそうだね、全然関係ない、またあれだったらそうかもしれないけど、またねちょっと照れくさい時期だったのかな、
なんかこう友達と言っていいのかみたいな多分気持ちもあるでしょうしね、
友達って失礼かもしれないとかね、
そう年齢離れてるしとかいろいろあって、でも友達だったんだよそれは。
しかもなんかこう本当にいろんな世界を教えてくれてっていうね、
きっかけをね、
いいこうねメンターであり、
そう
年上の友人でありというところだったかもしれないけども、いやでもさ、っていうかさ、そのお母さんの友人ご友人の蒔いた種は生きたわけじゃん、その同時に ね、その作ってやったりして、
好きなものっていうのがずっと根付いたわけですから、
だからそのなんていうかな、そのもちろんご本人にね言ってこうやりたいっていうのは分かる、じくじたるっていうのはあれだけど、なんていうか、こうハリネズミさんの中にその友情というかさ、そのあれはちゃんと無駄にならずにというか、本当にあの血肉となって生きてるっていうことだから、それを伝えてあげればいつかね。
ね、なんかそれこそなんかこう伝えた甲斐というかね、あるかなって思うんで。
ご友人とかむしろ聞いてねえかなこれな。
ははねえ、
はは は, は勝手に疎遠、お前が疎遠になっとる場合かこれ。
はは
ババアノックシロアンネ的な。ねえ、
ははという感じですけれども、
お母さんとどういうその疎遠になり方かによるけど、
それにもねよりますね、
よるけど、
ね、
よるけど、その連絡先聞いてみちゃダメなのかな、
母にね。
うん、
でも母も、ね、なんだろう、それこそ同じパート先でさとかで辞めちゃったりしたら連絡先分かんないかもしれない
し、いやちょっとじゃあダメダメダメ、あのすごいこっちがお金借りてんの
みたいな、ママ
、NG、こっち
最悪だ、
こっちの問題
苦しい、苦いですさあ続いてラジオネームバチョフさんからいただきました、女性の方です。中学2年生から高校1年生まで仲が良かった元友の話です。中学受験を経て入学した私立の中高一貫校は良くも悪くもぬるま湯、貧校法制で真面目な生徒が多い中、妙に大人っぽい雰囲気の女子がいました。ストレートパーマをかけたまっすぐな髪、その当時流行っていたブランドの髪留め、夏でも V ネックのセーターを着ている彼女は他の生徒とは明らかに違う気だるげな空気をまとっています。別のクラスにいた私は全校集会などで彼女の姿を目にするとつい目を奪われていました。2年生のクラス替えで彼女と私は同じクラスになりました。共通の友人を介して同じグループになり行動しているうちに、好きなバンドに夢中であることや母親がビーズファンであることなどの共通点があり意気投合、一緒に帰ったりお揃いのヘアゴムをつけたりするほどに仲良くなりました。中2、中3と仲が良く、高1でもクラスは一緒になったのですが、他の友達ができたりしてなんとなく話が合わなくなりました。思春期特有の不安定さもあり、これといったきっかけもなく自然と疎遠になっていきました。私は趣味には無熱心だけれど、興味のない勉強にはほとんどしなかったので、高校に入ると進級が危うくなっていきました。それは彼女も同じだったようで、数学の補習などで姿を目にしていましたが、特に話しかけることはなかったと思います。そして、高校3年生に上がるタイミングで、彼女は追認試験に落ち、学校を辞めました。そこから連絡を全く取っていないのですが、先日彼女が夢に出てきました。夢の内容は忘れてしまったものの、すぐに彼女のフルネームを SNS で検索、家庭の事情で変わったはずのおぼろげに覚えている名字を入れたら、それらしいアカウントが出てきました。彼女は南の島でボディートレーナーをしていました。眩しい日差し、青い海、それらに負けない筋肉のついた完璧なバランスのボディ、投稿文にはポジティブで向上心あふれる言葉が並んでいます。気だるげで日差しを嫌がり、ビジュアル系バンドの熱心なファンだった彼女からは想像がつかない姿でしたが、写真を遡っていくと表情に面影がありました。フォローはできませんでしたが、彼女のことは定期的にチェックするのだろうと思います。いつかあの島に遊びに行くことがあったら会えるのかな。
なんとも知れない、このなんだろうね、このね、
なんだこれ、なんか山田英美さんの小説に出てきそうって思いましたけど、
はいはいはい、そのなんていうの、同学年でちょっとね、あの他より大人っぽい
一歩ね、なんか進んでるのかなっていう感じの空気をまとった、うん、
大人っぽい気だるげな、ゆえにその学校のレールからするとちょっぴり外れちゃいがちっていうかね、うんうん、でお互いそのちょっとアウトロー体質みたいなところで、うん、あの会ったりとかしてみたいな、でもそれでさえ途中でやっぱりこう歩幅が合わなくなってくる、
うんうん、
顔補修であってもね、そこでこうウェーイってなったりもしない、
特に話すわけでもなく、でもなんかこう大きなきっかけがあったわけでもないっていう、ね、なくて、
だから仲悪くなったってんでもない、こうなんかこう軌道がある時こう近づいて人生の、ね、うん、で離れてって
っと、
でその遠くにあるんだけど、でもあの日のちょっとしたこう表情もなんとなく伺えるとか、
うん、
ある意味まあ人と何ていうかな、全然こう本当にちゃんと我が道を行ってるっていうか、その力強さ、かっこよさって意味では一貫してるっちゃ一貫してるよね。なんかね、
本当になんかね、この時期はちょっと難しいかもしれないけど、落ち着いてフラッと遊びに行ってボディートレーナーしてるんだったら、なんかこう なんだろう、
うんうん、
なんかコーチしてくれるかもしれない、なんかそういう、なんか体験コーナーとかあったら会えるのかな、
ね、向こうはどういう風に思ってたのかなとかね、
このってなるかもしれない
し、このなんかでもいいな、このさ、その教学校で中間一貫で女性だから、
うん、
まあ、女子校なのかなこれね、
うん、
なんかほら夏でも V ネックのセーターを着て、
いや
毛だるげなストレートパーマで毛だるげで、
この感じはもう圧倒的山田恵美
山田恵美が圧倒的
山憧れ
、うん、なんかいいよね、
そう、
うん、
なんか分からんけどアンクレットしてるみたいな、
うん、かっこいい、はい、ありがとうございます。
時間切れ、
あら、え、今夜もこれに
ておしまい、本当ですか、
まだまだあるのに、
ねえ、やっぱりやったらやったでなんだよ、やったらやったでこうなんともしれん、
余裕ありますな、
なんだろうね、でもなんか僕はやっぱこう人生全体の味わいっていう気がするな、ね、
ずっとだって一緒にこう歩み続ける人ってあんまりやっぱいなくて、うんうん、そこその場その場で出会った人と別れて出会ってっていうことの繰り返しですからね、
はい、だから出会ったこと、友情を一時期であれ育んだこと、別れた道を違えたこと、全部がやっぱその人それぞれの固有の人生で、
うん、
なんかこう、なんかこう
ね、高いだからといってその頃の輝きがなくなるわけではなくて、
うん、だし、でそのなんていうか、人生に落ちなどないようにこの話にも落ちはないというか、
そういうだが味わい深い、
うん、さっきのそのメールなんか、あとそのどなんで彼その人に惹かれたのか、その彼女に惹かれたのかっていうところもなんか浮かび上がるようで、
うんうんうん、
なんかちょっとドキドキするところもあって、
ね、
いいですな、
いいですね、
まいったな、あ、来年もまたやるかもな。ね、ということで皆さん、それまであの先ほどの、ね、最初のメールもあれじゃないですけど、なんていうの、じゃあ疎遠やるんだったらって掘り返してみたら意外とごつい疎遠が浮かび上がってくることもありますんで、
ね、あとつながったっていう話もあるでしょうね、
そうそう、あの続報ももちろんありですしね、うん、あの事後報告も大歓迎でございますし、ぜひぜひ来年かかりませんけど、あの備えて、来年中かわかりませんけどね、あのやりたいと思いますので備えておいてください。ということで、あ、ちなみに今回ご紹介したような元友エピソードがまとまった単行本、背景元友様、ちくま書房より1430円で発売しております。はい、様々なコラムも寄せられております。胸がえぐられたい方、そちらもぜひ読んでみてください。
はい。
といったあたりで以上、疎遠になった友達、通称元友2021春でした。
明日の特集は超常ギガの謎に迫る特集。東京国立博物館の研究員、松島正人さんにレクチャーいただきます。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこう、スポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。